ちょっと面倒くさいことになっちゃった。家族も一緒にって先生がおっしゃるんだけど、病院まで来てもらってもええかね。母親からの留守番電話を聞いた。声が流れた固定電話は目の前にある。母は私の在宅を知っているけれど、携帯電話を手にし、無理と一言だけメールで返信した。ソファーの隅のクッションをつかんだ。顔を覆い、左右に強引に引っ張り、布地と手で耳を隠す。呼び出し音が鳴った時点ですでに限界だった。最初のワンコールを耳にしただけで動悸が怖いほど激しくなり、寒くもないのに体が震えた。電話のけたたましい音が留守番機能に切り替わると一瞬安堵したが、母親の沈んだ声を耳にした途端、暗闇に置き去りにされた幼児のように動揺した。母の失望の大きさを想像すると胸が塞ぐ。こんな状況になってもなお娘を家から出すことは不可能なのだ。電話に出るかどうかが、もしかしたら母にとっての一番の賭けだったかもしれない。受話器が上がれば希望はまだあると。電話は恐怖でどうしても出られない。自分からはもう何年も誰にもかけていない。また電話が鳴った。ビクッとする。いくら繰り返されても慣れることはない。恐ろしい記憶がまざまざとよみがえる。息を潜めて留守電になるのを待つ。あのね、お母さんじゃけど、やっぱり悪性の腫瘍でね。転移もしとって、たまたま病室の空きがあったけ、すぐ入院できることになったんよ。それでね、もう先生の話は聞かんでええけ、カバンだけ持ってきてくれんかね。いつでも入院できるように準備してね、今朝玄関に置いといたんじゃけど。そこで切れた。しばらく待った。室内ではもう何もならなかった。戸外ではセミが鳴いていた。車の走行音も聞こえている。今通過したのは宅配の大型車。近づいてくる小学生くらいの男の子の声。それらの声の重なり。ダダダダダダダダッとコンクリートに穴を開けている様子の遠くの工事の音。ゆっくり立ち上がり、リビングから出た。動悸はまだ収まっていない。特訓、特訓。響きがあまりに大きく、不安感が増幅する。足が震えて、つま先が不安定だ。壁に手を当て滑らせながら、慎重に歩いた。玄関に、カバンはあった。旅行用のボストンバッグだ。カーキ色で、持ち手が少しだけ黒ずんでいる。鈴付きのファスナーを開けると、優しい空気が小さく手元で広がった。穏やかなクリーム色のパジャマや清潔なタオルが美しく畳まれ横たわっている。持ち上げてみる。重い。背中が痛い痛いと先月から何度も口にしていたのを思い出した。このカバンを持ち上げて運ぶ体力さえ、母にはもう残されていないということが、絶対に認めたくはないけれど、正しい現実なのかもしれなかった。もしかして、母は死ぬのか。 母も死ぬのか。咳が止まらないと言って近所の内科を受診したのがほんの一ヶ月前のことだった。レントゲンに影が映って詳しい検査をということになり、総合病院で腰から上の CT を取った。てっきりそこで治療が始まるものだと思っていたら、さらに詳しい検査が必要と言われ、もっと大きな病院へと紹介状を持って行った。がん拠点病院へ行けということらしかった。 CT であっちこっちに飛んどる言われたよと、母はなぜか笑顔で報告した。昨夜も、明日は朝から病院行っとるけえね、今までの全部の検査結果と今後の治療のこと聞いてくるけ、一緒に行く？少し黙った後、嘘嘘と、母は手を顔の前で振っていつもの笑顔に戻った。私は物を言いかけ、でも一つも伝えられず口を閉じた。ごめんと言いたかったし、一緒に行けない言い訳を今更ながらしようとした。付き添いがなくても大丈夫かと尋ねたくても、大丈夫ではないと返事があった後にかける言葉は皆無で、惨めな気持ちと心配と母への申し訳なさ、圧倒的な不安や恐怖に押しつぶされ、まともに息ができなかった。母の顔を見ることもできず、目線をそらしてばかりだった。電話に出るとか出ないとか、そんな些細な話ではなかった。私は家から出られないのだった。もう何年も、夫が亡くなってしまってから、母がどんなに重病でも。突然、玄関の扉が勢いよく外側に開いた。と思う間もなく、見知らぬ男がするりと入り込んできて、シーッと立てた指を唇に当てた。扉を閉め、上部の小窓から外を伺っている。悲鳴を上げたかったが声が出ない。口は開いたが、危機的非常時であってもまともな意思表明ができない。それほどまでに、あらゆる機能が衰退していた。すみません、追われているんです。少しの間だけかくまってください。男は私に背を向けたまま言い、首だけ横に向けてちょこんと頭を下げた。いきなり不法侵入してきた割には言葉遣いが丁寧だ。声も落ち着いている。淡い青のデニムに白いシャツ。だらしなさはなく、身なりに清潔感があった。追われるような悪人には見えなかった。静かにお願いします。すぐ出ますから。振り向いて申し訳なさそうな表情を見せたが、静かですよね。ありがとうございます。と言い直した。大きな声を出した方がいいのだろうか。助けを呼ばないとまずい事態に陥る危険性がある。だがまず出ないだろう。大きな声など長らく出していない。いや、引きこもる以前にだってそんな経験はなかった。使わないと声は退化する一方だ。悲鳴を上げる努力をすべきか否か、もう一度逡巡する。だがそういうのはやはりとっさに上がるものなのだ。意識して悲鳴をでは切迫感がなく、声量も足りないとの結論に結局は達する。すでに時を逃してもいた。男は細身で姿勢が良いが、肩が少しだけ内側に丸い。 黒い短髪に光る白髪が数本混ざる。四十前後か、ほぼ同世代だ。追われているとはどういうことだろう。喧嘩か、空き巣か、まさか殺人。どれもこの男にはぴったり来ない。いつの間にか動機が収まっていた。しかし別の種類の緊張に似たドキドキが始まっていた。好奇心に由来する鼓動だろうか。何をしたの。退化した声帯からかすれたかすかな声が漏れた。耳を澄ませていたようで、男はすぐさま振り向き、復讐ですと短く答えた。大事な人がひどい目に遭っているので。復讐。言葉の響きの大きさにハッとする。そんな重大な告白を私なんかにするなんて。だが見知らぬ他人にだからこそ言えたのだろうと思い直す。近い人に告白できないことはたくさんある。どんよりとしたこちらの表情や身なりを目にして、一瞬にして他言しない人間だと見抜いたのだ。この女は信頼できるという意味ではなく、お前に話し相手がいるはずないと。大変勝手なお願いなのですが。男はこちらに向き直って神妙な顔を見せた。お金を貸していただけませんか。やはりそういうことか。この頃はこういう丁寧商法が流行っているのか。脅すのではなく丁重に礼儀正しく頂戴するのが今時の泥棒の主流なのかもしれない。外の世界のことはもう何もわからないのだった。すぐにでも去ってほしいが、残念ながら私はお金を持っていなかった。夫と死別後も仕事は続けていたが、抑うつ神経症と診断されていたのを隠して気を張って頑張る頑張ると連呼しているうちに病状が悪化して、食べることも眠ることも考えることも笑うこともできなくなってしまった。何も考えていないのに涙が一日中勝手に流れていた。出勤途中に突然目が見えなくなって倒れて、そのまま入院。視力は回復したが体調は崩してばかり。職場の人に迷惑をかけ通しで仕事は辞めざるを得なかった。絶望感に完全に支配されていた。実社会に復帰するには早すぎたのだと後になってからわかる。もっとマシな精神状態になるまで待てばよかったのに、夫はもういない、自立しなければと焦り、余計にこじらせてしまった。お金はないです。すみませんとか細く付け加えた。いや、こちらこそすみませんとすぐ声が返ってきて驚いた。聞こえている。何か言ったかと聞き返してこない。声が届いている。あ、そうか。どんな音も声も聞き逃さないようものすごい集中力で耳を澄ませているだけか。追われているなら当然だ。それなら、パスピーだけ貸していただけませんか。使った分以上にチャージしてお返ししますので。パスピー。 チャージ。黙っていると、祖母の家に行きたいだけなんです。約束があって、でも今一円も持ってなくて。行ったら祖母にお金を借りてすぐにお返ししますから。パスピはわからないが、おばあさんの家に行きたいから交通費が欲しいということだろうか。私は2階の自室へ行き、ペラペラの赤い財布を手に玄関に戻った。カードを1枚抜いて、男に差し出した。多分まだ1000円くらいは残っているはずだ。ありがとうございます。これは、バスカード、返さなくていいです。私はどこにも出かけないから、とは付け加えなかった。これを持って消えてください。ところが、男は非常な宣告をするのだ。バスカードは、もう使えませんよ。え？何年も前に廃止になって、このカードで乗れるバスは市内にはおそらくありません。そんな。バスに乗るわけでもないのに、巨大な失望感と恥ずかしさに襲われた。今は現金をカードにチャージ、入金して使うタイプの IC カードなんです。同じカードで路面電車にも乗れますよ。10% の運賃割引もあってお得です。知りませんか？ IC だのチャージだの、会話に聞き慣れない単語が紛れ込むともうダメだ。耳を塞いで逃げ出したくなる。呼吸が浅くなって息苦しく感じる。紙に書いてほしいと願った。耳で聞く言葉は頭を素通りするだけで、もやもやした違和感しか残さない。紙に書いてくれたら、繰り返し読んで、時間はかかっても自分のペースで理解し、覚えられる。会話ではやはり早すぎるのだ。いつから？
IC 乗車券になったの？確か、2008年頃からだったと思います。
そんな前から。この言葉は聞こえなかったようで、
困ったなあ、どうしよう。
そうつぶやき、男は下を向いた。この女では役に立たないと明確に分かったのだから、隣の家にでも行ってみてはどうですかと提案したかったが、言えるわけがない。私以外の別の選択肢を、紙に書いて手渡したい衝動に駆られた。
じゃあ、すみません。タクシーを呼んでもらえますか。
お金もないくせに男はそんな要望を口にする。
祖母に立て替えてもらいますから。
それならわかるが、電話は無理だ。黙ったままでいるのだから、渋った顔で察してもらいたかった。察する。何を？四十女が電話が恐怖で使用できないと。拒否する心のからくりを理解してもらうことは不可能だろう。他の人が難なくできることが私にはできない。きっかけとなる出来事は明白だったが、自ら思い出すわけにはいかなかった。心を壊してしまうから。ご主人が、急変、心肺停止、至急集中治療室へ。受話器の向こうの看護師の切羽詰まった声。人工呼吸器。高齢になるまで不要のはずだった紙おむつ。慌てて記憶の回路を遮断する。思い出してはいけない。辛いことを思い出して、そちら側の記憶を強化してはならない。私はリビングで携帯電話を探し、玄関に戻った。10年も前の古いガラケーだ。男に手渡す。どこへでも
電話なら自分でしてください。いや、タクシー会社の電話番号なんて一つも知りませんから、電話して呼んでくださいよ。お願いします。タクシーが来たらすぐにここを去りますから。なんという嫌がらせだろう。電話ができたら命を助けてやると脅してくる。できなかったらどうなるのか。しんと静まり返った家の様子に気づき、母が入院して他に誰もいないことが明らかになったら、この男はここに居座ってしまうかもしれない。この家でしばらくかくまってと強引に押し通されたらどうしたらいいのだろう。
私も番号知りません。
言葉を絞り出す。かすれて情けない声。返してこようとする携帯電話を手で制した。じゃあ、家電貸してもらえますか？男は失礼しますと靴を脱いで勝手に中へ入っていく。待ってと止めたつもりが、震える声は外へ出ていない。リビングの入り口で固定電話を見つけたようだ。背後から手元を覗くと、検索と書かれたボタンを指先でくるくる回している。液晶画面を見ながら、あったとつぶやき、聞いたことのあるタクシー会社の名を読み上げた。
ちょっと聞いていてくださいね。
男は決定ボタンを押し、受話器を耳に当てた。相手はすぐに応答したようだ。
ああ、はい、そうです。タクシー一台お願いします。
とだけ告げて、それだけのセリフで電話を切った。うちの住所も名前も言っていないが、との疑問は即座に晴れた。
このタクシー会社には、この家の住所も名字も登録されています。お母さんが何度か呼んだことがあったんでしょうね。何々町の何々様ですねって確認してくれますから、あとはタクシー1台お願いしますって、ただその一言だけで大丈夫ですから。
ありがとうございます。
とっさに言葉がこぼれたが本意ではない。どうして私がお礼を言う必要があるのか。なぜ男はタクシーの呼び方をレクチャーするのか。住所と名字を知っているわけは。新しい種類の詐欺かもしれない。これからどんなことに巻き込まれていくのだろう。世間のことをあまりに知らなさすぎて見当もつかない。用心しなければと気を引き締めた。家の前に車が停止する音が聞こえた。もちろん男も聞き逃さない。玄関扉を薄く開け、タクシーの存在を確認すると、母のボストンバッグをさっと掴んで、そのまま男が外へ飛び出した。
あ、待って、それはダメ、泥棒。
声には出さず、盛大に心で叫んで追いかけた。夏の間に伸びた庭木が頬をかすめる。花の重みでたわんでいた猿すべりが肩先に触れ、鮮やかな桃色の花びらが空中に乱れ散った。そのカバンだけは絶対に渡すことはできない。タクシーに乗り込もうとする男の腕を掴んだ。と、同時に逆の手で強引に車内に引っ張り込まれ、シートに腰が落ちると同時に車が発進した。
止めて、やめて。
全身が震える。怖くて抗えない。車は速度を上げる。振動が胃を突き上げる。家がどんどん遠くなる。
どうして、帰りたい。降ろして。
どこへ連れ去られるの。呼吸が荒くなる。苦しくなって口を開けてあえぐ。おえつが漏れそうになる。怖い、怖い、怖い。助けて、誰か助けて、助けてお母さん。涙がにじむ。目の奥が熱い。油断すると
子供のように声を上げて泣き出してしまいそうだ。助けなければならないのはこちら側になったというのに、無意識に胸の内で母を求める。助けてと繰り返し叫んでいる。もう母親に助けてもらうことはできない。もう今までと同じ生活は送れない。一人ぼっちで生きていく未来がすぐそこに見え隠れしている。母はいなくなる。闘病の末、いずれ命の果てる時が来る。二度と会えない遠いところへ、見えない誰かに連れ去られてしまう。ずっと助けてもらうばかり、守ってもらうばかりの人生だった。あまりに甘えすぎて、とうとう罰が当たった。愚かな娘のままでいいのか、そう問われている。大事な人を孤独にさせたままでいいのか。車は駅を通り過ぎ、5分ほど走った先の閑静な住宅街で停止した。拍子抜けした。祖母の家と聞いて、どこかの山の中を想像していたし、そうでなければ、人気のない海沿いの寂れた廃倉庫に連行される予定でいたから。扉が外へ開き、促されて下車した。母のカバンだけは奪い返し、胸にきつく抱いた。緊張が続いて胃が痛む。男は、あったわと、ポケットからクレジットカードを出し、支払いをした。やつの狙いがまるでわからないのだった。こっちこっちと、男は先を歩いた。市民菜園の前で立ち止まった。こちらに手招きをし、畑の中へ入っていく。戸惑いながらも、どうしようもないので、後に続いた。ここ。男は地面を指さし、幾度か上下させながら安心させるように笑った。祖母が腰を悪くしてしまって、芋掘りをしてと連絡があったんです。昨夜イノシシが来たようで荒らされているでしょう。放っておいたらまたイノシシは必ずやってきて、周囲のよその畑まで荒らしてしまうそうなんです。だから、ちょっとでもやられたら、諦めてすぐに全部収穫して、餌になるものがないようにきれいにしておけって祖母が。さつまいもだ。目いっぱい腕を広げたような長くこんがらがる緑のつる。逆らえない私はしゃがみ込み、男と一緒に刈り取っていく。言うことを聞くのは攻撃されないための防御のつもりだった。つるの一部はひっくり返り、あちこち寸断されていた。波打つ土、散乱するかじりかけの芋、不規則な足跡。株元を確かめ、余裕を持って少し離れたところにスコップを差し入れた。持ち上げ、土を緩める。掘り起こす。残念な早すぎる収穫と聞いていたが、さつまいもは意外にも、母がスーパーで買ってくるものよりはるかに大きく成長していた。十分だわ。全然早くなんかない。素人目にはそう思えた。慎重に掘った。途中疲れて何度か手と気を抜いて土に刺したスコップで芋の一部を傷つけてしまった。ああ、と探索し別に避けた。もっと遠くだ。もっと離したところで緩めないと。株元をつかみ、ゆっくり引き上げる。浮き上がるがついてこないものは、輪郭をなぞるように、両手の指先で土をかき、払っていく。突き刺さるように深く沈んだ頑固者を強引に引っ張ると、割れて下半身を土に残してしまったりした。丁寧に、尻尾を探り当てるように掘る。時々芋を持って左右に小刻みに揺らしながら上に持ち上げてみる。 動きそうもなければがっかりするが、予想外の長さを思ってワクワクもした。
ワクワクか。
知らずに夢中になっている。まるで子供だ、幼児だ、小学生だ。長く家の中が全世界だったから、今の私は赤ん坊みたいなものだ。大人なのに芋を掘るという作業が楽しくて仕方ない。ワクワクするなんていつぶりだろう。芋掘りが始まるまで目の前の状況の変化に動転し、体を固くしていたが、もう平気だった。胃の痛みも緊張もいつの間にか消えてしまった。体の震えもない。久しぶりに土に触れた。汚れても不快ではない。むしろ土の感触は心地よかった。指先でいつまでも触れていたいほどだ。快晴で汗が流れるのも気持ちよかった。清潔な白いシャツが土でまだらになっているのに、男が意に介さないのも気分がよかった。
えらく手際がいいね。
いつ用意したのか、はいどうぞとペットボトルの水を手渡してくる。
野菜作りは少しだけやったことがあって。
今はどうしてやめたの？
あんまり上手にできなかったから。畑の前を通る人から少しはうまくなったんかいねとか、そんなに小さい苗でどうするんねとか、葉っぱみんさい病気になっとるじゃないのとか、責めるようにいろいろ言われて、かなりバカにされて。バカにはするけど、どうすればいいかは聞いても教えてくれなくて、本読んで勉強してもその通りにはならなくて、初心者だから失敗は当然だけれど、気弱なせいで人がどんどん怖くなって、背を向けていてもダメじゃ下手じゃなっとらんって声が降り続けて、逃げてしまいました。せっかく母が菜園を借りてくれたのに。そんなことでと呆れられたことだろう。いいのだ、この人にはきっと二度と会わない。夫が亡くなって仕事も続けられなくて、あの頃はひどい精神状態で、唯一土いじりだけはできそうな気がして必死の思いで立ち上がったのだが、外の世界は私を痛めつけるばかりだった。卑屈でいたからそうとしか受け取れなかった。もらった水は掘り出し終わる頃にはすべてなくなった。背中はじっとりと濡れ、下着が肌に張り付いていた。掘り終えてもう一踏ん張りと、教えられた通りに大きな穴を掘る。イノシシのかじった痕跡の残る芋は穴に落とす。不衛生だし、これはもう破棄以外ないのだろう。落とした後で埋めたら、またたったこれ式でもイノシシが狙ってやってくるかもしれないと思い直し、それを指摘しようかどうしようか突っ立ったまま迷う。刈り取ったツルもまとめて埋めておくつもりだったが、ひょっとしたらきんぴらにするから必要と言われるかもしれない。母がそんなことを話していた記憶があった。動きを止めてあたりを見ると、ういういしい目が規則正しく整列しているエリアがある。大根だ。その向こうのカラスよけネットの中には夏野菜が植わっている。力尽き、
枯れ果てたキュウリ、トマトとナスは夏が盛りを過ぎても衰えを見せず結実を続けている。発酵鶏糞と書かれた大きな重そうな袋には可愛らしい鶏の絵、何も植わっていない土に広がる石灰の白い粉、プラスチックの青いバケツ、横たわる長い支柱。
実は引きこもりだったんです、去年まで。
引きこもりという単語に反応してドキッとしたが、男は自分のことを語り始めたようだった。
外へ出て最初にしたのが草取り、この畑の。
さつまいもはこのまましばらく日に当てて干すから重ならないように並べてください、そう指示を出し話を続ける。
はじめは祖母に言われるがまま、草一本抜くためだけにここへ来たんです。雑草一つ抜いてノルマ達成と家へと逃げ帰って、そんなひどい状態から始まりました。ずっと自分の殻の中に隠れていたら、どんどん世の中が遠くなるでしょう。もう手遅れだと諦めていた時に、具合が悪いから少しだけ手伝ってって繰り返し祖母が呼び出してくれたんです。そしてここで暮らしに必要なことを手取り足取り、ゆっくりと丁寧に、決して馬鹿にすることなく教えてくれたんです。一人でも生きていけるように。追われているという話はどうなったのだ。唐突に男との出会いの初っ端を思い出し、首をかしげた。ここまでの告白は追われる身となるまでのプロローグか、それとも復讐話はうちの玄関を開けて入ってくるための方便だったのか。どんな理由があってそんなことを。復讐って何だったの？うちの玄関でそう言ってたけど。 え？ああ、
あなたに復讐に来たんですよ。男は笑った。僕、あなたのお母さんの教え子です。大昔の。学校は中退したんですけど、手紙やメールで今でも連絡取り合ってるんですよ。祖母と僕をつないでくれたのも先生です。母は高校の教師だった。
僕にとって先生は命の恩人です。大げさに聞こえるかもしれませんが、先生がいなければ多分僕はとっくにこの世にいない。正直、親より大事な人です。祖母くらい大事。そんな先生が人生最大のピンチの中にいるというのに、あなた、どうして今先生のそばにいないんです？どんなに不安でいっぱいか、あなたが知らないはずないですよね。癌を患った人の看病なら一度経験したはずですよね。そう言いたいのだろうか。臆病で家から出られない娘の私を責め立てて追い詰めることがあなたの復讐ですか。恩人の先生が苦しんでいるのに、娘が役に立たないから懲らしめに来たのですか。
手を洗いましょう。男が歩き出す。ついていく。畑の隅に手押し井戸ポンプがあった。川本式と文字が読める。深い感触の色調も古めかしい形状も周囲にしっとりと馴染んでいる。男がハンドルを上下させ水を出し続けてくれる。腰をかがめ腕を伸ばし指先を中心に洗う。爪の中にまで土がひどく入り込んでいる。親指の爪で反対の手のすべての爪から土を弾くようにかき出す。伸びすぎていたからいくつも割れていた。インクを押し付けたように指先の指紋が土色に浮かび上がっている。 適当なところで止めて交代したが、男は手のひらや甲をざっと洗い流すだけで、ありがとう、もういいですと終わりを告げた。
ここでさよならです。まだジャガイモを植える下準備が残っているので。
それなら私も手伝いますと言いそうになった。土いじりをできればもう少し続けたかった。触っているうちに癒えていく部分があることを知っていた。時間をかければ自分の中で少しずつ様々な準備ができそうなことも。だがもう時間がなかった。ゆっくり傷を癒す時期はとっくに終えていた。男は元いた畑に戻り、母のカバンと掘った芋の入ったスーパーのレジ袋を手渡した。
9月に植えるジャガイモは12月にできます。収穫後何ヶ月も保存できるんですよ。芽が出たのを種芋として春に植えれば、また3ヶ月後には収穫できる。主食の代わりになるから、植え死にの心配がなくなりました。
それは良かったですね。羨ましいです。でもうちには畑はありませんから。
これらを声には出さなかったのに、庭があるじゃないですか。できますよ。
と、男はさざ波のような声でそっと助言をし、私の背中を押した。
さあ、邪魔ですからもう行ってください。
心臓が早金を打つ。だが、まだ動けない。
あなたはそんなにも飛び出したがっていたじゃありませんか。
男はカバンを指さす。私の体の真ん中でぎゅっと抱きしめられていた母のカバンは、過剰な感情の力によって窒息しそうになっていた。カバンじゃ体温は伝わりません。土が付着していたらしく、男がカバンの側面を払ってくれる。
きっかけを探していただけでしょう。必死で。それとも、もう少し家にこもって充電の続きをしますか？
返事は必要なかった。母の柔らかい手や声によって、とうの昔に充電が完了していたことを、私は理解していたのだった。目の前の男も似たものだからか、そのことに気づいていた。
私がそばにいるよ、大丈夫、安心してねと、弱った母に今度はこちらが声をかける番だった。
未だ頼りなく、フラフラで、とても寄りかかる気にはなれない存在だったとしても。吹き抜ける夏の終わりの風が、ファスナーに結ばれた小さな鈴をかすかに鳴らす。私を呼ぶ声。カバンの一番上には確かパジャマがあった。母は着替えることもできず、心細い病室の寝具の上で困惑し、逡巡し、こんな時にでも娘を案じているかもしれない。どこかの家で電話が鳴っている。私を呼び出すコールではない。瞬時の緊張を解き、男に背を向け、歩き始める。